エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、ユージです。
さてさて、先日お伝えした、コスプレをして空き巣に入っていた男、
お
あの例のエヴァのやつですね、
はい、
の男に、実刑判決が言い渡されると、
お、
いうことになりまして、
うん、
まあ、出所後間を空けずに次の犯行に移ったのが、評価の対象ということになったんでしょうね、きっとね。
まあ、コスプレですからね。
まあ、バニーガール、エヴァと。
どうなんですかね、その、エスカレートしているのかどうかはちょっと微妙ですよね。
ああ、そうですよね。
うん。
体を覆う面積は増えてるんですけど、ね。
いや、じゃあ良くなってんのか悪くなってんのかわかんないですけど。
それでいくと次は着ぐるみになっちゃう。
ああ。
ですよね。まあ、3年後が楽しみということで。
次は何の着ぐるみなのかって。っていうことですね。
まあ、そんな雑魚でございますけれども。
はい。
最近いかがお過ごしですか？
ちょっと新聞じゃないのか、これ。ネットニュースだか忘れちゃいましたけど、うん、あるプロレス団体、DDT っていうプロレス団体がですね、路上プロレスっていうのをやってるんですけど、
あ、はいはいはい。
で、まあ、最近の例だと、その、駅ビルの中でやりましたっていうニュースがあったんですが、うん、
はい。
これを聞くとさ、まあ、これを読んでいた後に、
はい。
前回放送を聞いていただけるも、いただくと、
あ、
ものすごくね、こうね、シンクロするはずなんですよ。ああ、そうだったのかと。
なるほどと。
憧れてるのかなっていう気もしたんですよね。
はいはいはい、
で、これ、だから、駅ビルでやりながら、
はい、
まあ、当然なんかいろんな回とかにこう、まあ、派生していくわけですけど、
そうですね。
それがこうね、もうちょっと路上、本当の外にまで出て、
はい、
渋谷のね、美容院の方に乱入していただければ、待ってましたとばかりに、店長乱入ですよね。
素人がね。
まさかの乱入。
はいはいはい。
で、まあ当然、結構ですね、美容院って考えると、
うん、
凶器がいっぱいあるんですよ。
危ないですよ。
これはでも結構その、場外乱闘につきものがね。
まあね。
危ないものだらけなんで。
うん。
まあ、ハサミもありますし、カミソリもありますし、ね、はい、バリカンもありますからね。
ああ、それは試合後にも使えますからね。
バリカンも使えるでしょ？だから、うん、あれはだから、来てくれっていうアピールなんじゃないかなと。美容院って、ね、ちょっと皆さんの中にあんまないでしょ？そのイメージがさ。
プロレスの場所としてね。
結構できるよっていうのをアピールしたんじゃないかな、あれはね。
誘致なんだね、あれはね。
そうそうそう。振りです、これはっていう。
振りだ。比較的大きい美容室だからね。できますよ、絶対。全然。重い椅子を持ち上げるのかどうかっていうところがね。
とりあえず、ドーンってラリアットして椅子に、なぎ倒して椅子を平行にしてシャンプーですよね。
オラオラオラっていう、ね。
そうそう。それはありですよね。
もうそれはもう、大混乱ですよ。もう泡で滑る。うん。
気絶させたところで、ドレッドヘアにするとかね。
あ、
アフ。いろいろありますよね。
店長来てっていうね。
そうそう。
巻いてっていう。
結構面白いんじゃないかなと思いましたけどね。
スリーカウントでね。
そう。
うん。出来上がりっていう。
パーママシーン被ってるところが面白いですよね。
面白い。ぜひ見てみたい。試合後のインタビューではアフロ。
そう。髪型変わってますね。っていう。ちょっとね、いいと思うんですよね、これね。ぜひね、はい、やってくださいと。
そう考えると、だから、街中にある店っていうのは何らかの可能性を秘めてますよね、やっぱり、
ね。そうね。
うん。まあ、金物屋とか一番わかりやすいじゃないですか。何でもありですもんね。
危ないよね。
ねえ。まあ、たらいから包丁からね。
まあでも、一番ね、だから、お客さんと接点がなさそうって意味では、やっぱり、美容院はいいですから。
そうですね。
最も戸惑う感じですよね。
遠いよね、やっぱり、ね。あ、でもやっぱり物がいっぱいあるとバリエーションがあって面白そうだなと思うんですよ。
あ、まあ確かにそうよね。
私が今一番おすすめしたいのはダイソーですよ。
細かいな。細かいグッズで攻めるわけですね。
攻めます。これはね、想像力が試されますよ、レスラー側は。それをどう使うのかっていうね。
自転車コーナーのチリンチリンっていうベルで殴るとかもありますよね。いい音がしたぞみたいな。
殴るたびにね。
うん。
思いついたんだけど、ないときは店員に聞けばいいから。
あれどこでしたっけみたいな。
あ、そこになかったらないですねって言われるやつですけど。
うわ、結構いいね。
あとブックオフね。
本だけどもっていう。
本だけども。入ったらみんなにいらっしゃいませって言われます。そこが一番ハイライトですよ。
あれでしょうね。全員揃ってスリーカウント取ってくれるでしょうね。ワン、ツー、スリーみたいな。
ワン、ワン、ツー、ツ
ー。あー、2.9 みたいな、ね。これはいいですよね。
あと伝説のスタドンね。うん、攻めながら体力も回復できる。
食べながら戦うわけですね。
食べながらですよ。う
ん、まあ、当然ながら、卵がポイントですよね。
ポイントですよね。
どこ使うかはね。うん、食べてもいいけど攻撃に使ってもいいですよ。
投げたいですよね、やっぱりね。うん、
いいね。なんか外食チェーン店での戦いっていうのは結構面白いんじゃないですか。
それはいいと思います。
うん、
サイゼリアの間違い探し合戦とかね。うん。プロレス見に来たはずなのに動きがないなっていう。
いいですね、これね。
はい。まあ、デキャンタで殴るのがハイライトです。
ハイライトね。
はい。
でも安いよ、みたいな。
でも安い。
お店としてもアピールになるっていう。
なりますよ。
今回の被害総額一覧みたいなの出すね。いいそうすると、こう、お店の、あ、結構安いね、行こうかってなるね。
あんだけぐしちゃぐしゃにしといて。
そうそうそう。
1テーブル1000円いってないわ、っていう。
すごいな、みたいな、ね。新しい形の食レポっていうこと、
ね、食べてないけどね。
そう。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、アットマーク、ラジオ組体操、ハッシュタグは、シャープ、ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。では早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
4月28日、サンスポ。少年が線路に侵入、現行犯逮捕。
うん。
27日午後6時40分頃、名古屋市の市営地下鉄の駅で、ホームにいた利用客が、人がトンネル内に立ち入ったと駅員に通報しました。
うん。
署によると、立ち入ったのは少年16歳で、隣の駅の改札口で駅員に確保されて、鉄道営業法違反の疑いで現行犯逮捕されました。少年は、線路上を約800メートル走ったと見られていて、確保時は全身が汚れていました。イライラして走ったと話しているということです。青春ですよね。
うん、そんなスタンドバイミーですよね、これ、ね。
一人なんですけどね。
一人。
うん、しかも地下なんですよ。全然こう、なんていうか、叙情がないっていうね。
トレインスポッティングみたいになっちゃってます、
ね。あ、どっちかっていうとそっちですよね。
どっちかっていうとそうですよね。だから、うん、ボーンスリッピーかかってるよ、ね。
かかってますよ。これだからトイレに吸い込まれた後ですね。
そうだね。まあそういう意味ではちょっとむしゃくしゃしたっていうのに合いますよね、気分にね、これね。
そうだね。
うん、
あ、ロンドンの鬱屈した少年っていう感じの。
そう、ありますよね。
ありますね。名古屋ですけど。
そうか。
何にイライラしたのかっていうのがやっぱ聞きたかったですね。
そうだね。ね、
午後6時ですから学校終わってますもんね。
そうね。
まあ、なんか昼間あったんでしょうね。
こんな時は線路を走るんだと。どっかの方に書いてあったなと。
そうだね。うん。過去の名作に習えばと。
まあ、そうだね。なんとなくスタンドバイミーとか、確かに線路はキーポイントではあるんですよね。
いいアイテムですよね、やっぱね。
うん。
うん、日本っぽくもあるしね、なんとなく。
そうだね。
うん。
まあ、あとはだから、でも電車とかは来なかったんですかね。
あ、あのね、すぐ
で。分かって止めたんだ。
そう、分かってすぐ電気を止めたんですよ。
おー。
で、ほら、地下鉄って。
あ、危ないもんね。
確か、そう、線路の脇に電気通ってるはずですごい危ないんで、即止めたらしいんですよね。
それ知らなかったのかな。
ああ、もしかしたら知らなかったかもしんない。
うん。だからちょっとあれですよね、今回、あんまり、地下鉄はおすすめしませんと。
あ、走るのにはね。
うん、JR をおすすめしますって。地下鉄からのメッセージ。
在来線をね。
怒られますね、多分 JR。
おすすめしたいんですけど、ね。
JR 東海に怒られますね。 1日1本のさ、ローカル線をおすすめするべきだよね。
あ、そうだよ。
北海道とかのさ、
うん、
なんかそれキャ、なんすか、マーケティングにした方がいいんじゃないですか、そういう田舎の。
あ、そうだね。
赤字路線とか。
ほら、時刻表がスカスカだったりするじゃないですか。
そうそうそう、別にこの間走っていいよって。ランナー求むみたいな。
東京マラソンみたいにね。
そうそうそうそう、うん。線路の上を走ってみませんかって結構キャッチーじゃないですか。
ああ、意外といけそうですよね。
で、まあ、スタンドバイミーごっこしたい人も来てもいいし、
いいですね、
本当のこう電車マニアの人はこう線路を舐めてみてもいいですし。乗り鉄なら舐め鉄みたいな人がいてもいいよ。ちょっとサビが進んでますね、みたいな。安全上懸念があるみたいな、そういう。
そいつ、鉄っていうか、製鉄所の人だよね。
そうだね。
うん。4月28日、長野放送。駅ビルに侵入して消火器を噴射。長野県の消防士の容疑者23歳は、27日午前6時半頃、JR 松本駅の駅ビルに侵入し、消火器を噴射した疑いが持たれています、
うん。
駅ビルは1階の出入り口のガラスが割られていたほか、2階で消火器が噴射され、27日は一部の店舗が営業できませんでした。消防局によると容疑者は勤務態度に問題はなく、27日は休暇だったということです。まさかの本人っていう。
やっぱり扱いは慣れてたんでしょうね。
まあね。おたつきはしないですよ。うん、ピン抜いてグッとね。
的確すぎてさ、バレちゃったんですか、
はい、あ、手際が良すぎるぞと。
うんうんうん。
あんなにスパッと出せるのはっていうことになると、そうそうそう、まあ身柄が判明しやすいんですよね。
まあでも、なんだから、なんかさ、本来その仕事から離れたいですよね、ストレス。
確かにね。
そこ戻ってきちゃっていいのかっていう。
なんかこう、何かあったんだろうけど、その発散の方法も消防絡みっていう。
火に取り憑かれてますね。
取り憑かれてるっていうか職業病なんですかね、これはね。
そうなのかなぁ。
まあ、あれ噴射すると気持ちいいってのは分かってたかもね。
あ、これをいつか、
うん、
プライベートでもやりたいなと。思っていたんじゃないですか。
あんまり出番がない人だったのかもしれないね。
まあ、ほら、ホースを使うから、消防の人はさ。
あ、そうだね。
あんまり表立っては使わないでしょうから。
確かにあの末置きの消火器を使うのは一般人の方が多いか。
憧れですね、だから。
なるほど。逆に使わないんだ。
そうそうそう。俺も一回シャーってやってみたいなと。
そうだね。うん。足りなくなってやばいっていう感じをね。味わってみたいなっていう気もしなくもない。
だからこれは自己研鑽ですって言えばよかったんじゃないですか、ね。
あ、そうだよ。
うん。
万が一のためにと。
そうそうそう。
はい。レジャーで訪れた駅ビルで、もし火事にあったらっていうシミュレーションだ
と。そうそうそうそうそう。
いうことですね。
うん。
それは訓練でやってください。
だこれも路上プロレスの一環かと思ったんですけどね。駅ビルっていうことでちょっと非常に、敏感になったんですけど、私。
駅ビルだとね、確かに必ずあるだろうし、うん。
絶対に使うアイテムですよね。
アイテムとしては目につきますもんね。
結構路上プロレスに憧れてる人がいっぱいいるなってことが分かりましたね、
これね。そうね、ストリートファイトですよね。
うん、
やってみたいことランキング上位っていう。
でやっぱり今後はね、もうあれだね、一般人のこう富入り歓迎みたいにした方が、潜在的に戦いたい人たちがいっぱいいることが分かったんでね。
そうね。
うん、
でその喧嘩は一応犯罪じゃないですか。
ああ、そうね。
だからあれをライセンス制にするとかさ。
そうだね。
ね。あなたはやってもいいですよっていう人同士がやってくれる。
そうそうそうそう。
うん。で、こうね、フリーの審判ライセンスみたいなのもあるわけですよ。
裁くのね。
そう。そいつにお願いすればもうそこはリングです。
いいですね、なんかね。
規制緩和を求めていくという。
規制緩和決闘罪の規制緩和を求めてるみたいな感じが。
求むっていうね。4月30日、東海テレビニュース。飲食店経営女性に恐喝未遂か、男二人を逮捕。サントリーの高級ウイスキー、響き30年の売り上げを折半する約束を守らなかったことに腹を立てて、飲食店の女性から金品を脅し取ろうとしたとして、男ら二人が逮捕されました、
うん。
警察によると男は、女性が経営する飲食店の客で、1年半ほど前にサントリーの高級ウイスキー、響き30年を持ち込み、売れたら売り上げを折半する約束を女性としていましたが、守られなかったため、知人の男と共謀して犯行に及んだと見られています。
うん
女性はウイスキーを店で消費しましたが、売り上げは払っていなかったということです。調べに対して男は、金品を脅し取ろうとはしていないと容疑を否認しています。また、もう一人の男も否認していて、そんなつもりはなかったと供述しているということです。響き30年は希望小売価格が12万5000円の高級ウイスキーで、インターネットではおよそ85万円で取引されていることもあるということです。なんだろうね、これは。問屋かなっていう。
自分では飲まなかったんだね。
そうですね。
うん。
新品未開封をゲットしたんでっていう。
まあでも、なんだろうね。確かに、どっちにとってもいい話なのかもしれないよね。
あ、そうですよ。ちゃんとやってればね。
うん。
だからこれ契約の問題かな。
その約束を保護にしてしまったのかと。
あ、そうだよ。なんか裏があるよね、きっとね。
まあ自分で飲んじゃったっていうのが、答えかもしれないよね。
そうね。
当然売り上げないよね。
ないですもんね。
美味しいわね、これっていう。
オーナーのボトルキープになってしまった。
そうすると確かに先般しようがないからね。
ないですもん。ママも飲んでよって言った時にね。私はこれがあるのよっていう。
そう、勝手に高いの飲んで。でも、客なんだよね。
まあ、誰から買ったかっていうのは、お店にとってはあんま関係はないんだろうね。仕入れですから。
客が持ち込んだっていうのも、でもね。
ねえ、珍しいよね。
本物かっていうのも、もしかしたらあるよね。だって、ちゃんとしたルートじゃないんだからさ。
そうね。未開封だったらいいけども、開いてた場合はちょっとね、疑った方がいい、
ね。怪しいよね。
うん。多分、トリスとかですよね。うん。なんだそれっていう。
まあでもあれだね。ちょっとこう、まあ本当に約束してて、ね、うん、OK って言ってたんだとしたら、なんか逆にこれはちょっと、
ね、
ママが悪いですけどね。
ね、本当に悪いのは誰なのかと、ママの事情は何なのかっていうところが気になりますよね。
そこはもうちょっと動機解明してもらいたいね。
ただ、ぐでぐでに男の方を酔わせて、あんたこの間酔っ払った時に全部飲んじゃったのよみたいな。
ああ、そうだね。
ことをちゃんとやっておけば。
そうだね。
ね。払わなくても済んだんですよ。自分で飲んだったとしても。
あとはどうせ、これさ、ボトルを見て判断してんだからさ。
はい。
入れ替えちゃよかったよね。常に減ってないんだよ。
まだまだあるわよ。
そうそうそう。
逆はよくありそうですけどね。
うん。
ボトルキープがいつの間にか減ってるのはあるんだろうけど。
増えてるね、またっていう。いつまで経ってもレベニューシェアが入らないね。
5月2日、東海テレビニュース。夫婦喧嘩、仲裁に入った男を殴った疑いで夫を逮捕。
うん。
夫婦喧嘩の仲裁に入ってきた男性を殴ったとして、51歳の男が逮捕されました。逮捕された51歳の男は2日午前4時過ぎ、路上で男性37歳の左手を殴った疑いが持たれています。警察によると男51歳は男性と面識はなく、夫が妻41歳と口論になっていたところに偶然通りかかった男性が止めに入って揉み合いになったということです。
うん、
妻は口論の原因について、近くの足湯で男が別の女性と親しげにしていたからなどと説明しているということです。調べに対し夫は容疑を否認しているということです。
これはうちね、入らなくてよかったよね、間にね。
しょうもないね。うん、なんか多分その、この夫の方が、妻と別れて、足湯に入っていたところに別の女性と親しくしていたと。
いや、しかもさ、これが普通の風呂だったらちょっとね、さすがに一緒に入ってたらなるけど。
それはね、
足湯ですからね。
混浴の露天だったらまだしもね。うん。
足湯は別に話してもいいでしょうっていうし、
いいですよ、
隣の人と。
だっておそらく路上の足湯ですよ、これ。
うん。
なんかこう、道の駅とかにありそうなやつですよ。
ああ。
うん、なんかこう、温泉どころのさ。
ねえ。
そんなパブリックなところでちょっと親しげにしてたからってね。
まあ、まあその内容にもよりますけどね。ものすごい卑猥な話をしているっていう、足湯で。
足も絡んでたと。
そうそうそう。ドクターフィッシュになっちゃおうかな、みたいな。そういう、わいせつなことをやってた
ね。君のドクターフィッシュ。
そうそうそうそう、そ
う、
う
ん。
潜んないでください、お客さん。顔はつけないでください。
ツンツンしちゃうよ、みたいなね。
そうそうそうそう。
それはね。
いや、こんな痴話喧嘩にね、巻き込まれてね、怪我するんじゃ、ね、本当あったもんじゃないですよね。
踏んだり蹴ったりですよね、これはね。
こういう時は路上プロレスを呼べっていう、ね。電話一本駆けつけますっていう。
どこにでもね。
仲裁に入ってくれ
る。入ってくれるから。
で、揉めちゃうのね、そうね。で、乱闘が始まるっていう。
もう当然ブレーンバスターですよ。バシャーンですよね。
足湯にね。
結構縁になるもんね。
うん。いい絵が撮れますよ、うん、これは。
ちょっと広めの足湯で4の字かけてるとかさ。
そう。
結構絵になりますよ。
ぜひこれやって、読んでほしいですね。
読んでほしい。5月2日、神戸新聞。95円のチョコを盗む男を逮捕。兵庫県警生田署は2日、窃盗の疑いで神戸市の男性55歳を現行犯逮捕しました。逮捕容疑は同日午後1時40分頃。ドラッグストアで95円のチョコレート1個を盗んだ疑いです。署の調べに対し男は容疑を認めていて、お金を使いたくなかった、お腹が空いていた、などと供述しているということです。署によると、逮捕時の所持金は約3万円だったということです。男が店先にあったチョコレートをカバンに入れて、店から離れた場所で開けようとしているところを、女性警備員が目撃して声をかけたということです。
まあ、すべてにおいてつつましいですよね。
そうだね。
うん。
うん。所持金もそんなに別に多くないしと。
うん。
食べたいものも95円のチョコだしと。
全部セーブしていく感じですよね。
そうだね。本物のリッチマンなのかもね。
まあ、そうかもしれないね。
うん。
これで十分なんだと。
そうそうそう。無駄に使うような金は持ってないんだと。
そうそうそうそう。
うん。
一番、幸福度が高いかもしれませんね。
そうだね。満足してるんだったらそれでいいんだもんね。
まあ、盗んじゃダメなんだけどっていうところがいいですね。
そうなんだよね。
これ95円のチョコだったらさ、
はい。
買ってくれるよ、多分。
あ。
その辺の人に言えば。レジ並んでる人とかにさ、ちょっとどうしてももうお腹が減っちゃってしょうがないのでこれをね、
うん、
買ってくれませんかって言ったら、まあいいだろそれぐらいって買ってくれる人はいたと思う。
たまたま紳士がいればね。
うん。
いや、あなたどうしますかそう言われたら。
いや、それでいいんですか本当にって言ってこう、
うん。
もうちょっといいものを勧めるかもしれません。
お
それか、いや、ちょっとそれは高いからっつって、またもっと安いチョコみたいな。
チロルにするかね。
うん、ガリガリ君の方がいいんじゃないですかとかね。
アソートにしませんかみたいなね。
チョコは体に悪いよとか言って、こう、甘くないものにさせるとかね。
カロリーメイトを勧めるとかね。
ああ、
うん。
高くなっちゃうね、逆に。
いや、私は絶対買いませんよ、それ。
もうそうですか。まあ、3万円持ってたっていうのが分かるとちょっと、尺ですけどね。じゃあ、財布を開いて、
はいはい。
空なんです、みたいな。
でももう飢餓状態なんですと。
うん。だから、宅発ですよね。
あ、そうだね。
だから、チョコを持って立っているっていう。これ代をここに入れてくれる人募集。
100円を入れてくれる人をね。
そうそうそう。入れた瞬間買って帰る。帰れま10みたいなことになってるわけですよね。
誰かがおごってくれるまで。うん、はいはい。
これはいい。
それは、多分、軽犯罪ですよね。うん。植物的なのはやっぱ軽犯罪ですよ。
植物的なのは？
うん。
これがじゃああれですか、すずりとか、炭とかの、持ってた、牧獣とかだったら許されるのかな？
あ、食べ物じゃないから。
なんかこの人、これで何かを、こう、写経とかしなきゃいけないのかな？それだとちょっと、得が高いみたいなことで入れてくれるのかな ?500 円玉とか。
修行の炭を買うお金もないのかと。
そう。
そうね。それはちょっと同情されるかも。
で、500円が入ったところで炭を返してチョコですよね。
5月3日、テレ朝ニュース。71歳男が下着を盗んだ疑い。水戸市で71歳の男が68歳の女性が住んでいる住宅から下着を盗んだとして逮捕されました。容疑者は3日正午頃、68歳の女性が住んでいる住宅で干してあった女性用下着3点を盗んだ疑いが持たれています。近隣住人が敷地から出てきた容疑者を不審に思って後をつけたところ、手提げカバンの中から女性用の下着が見えたことから110番通報したということで、駆けつけた警察官が職務質問をすると盗みましたと話し、緊急逮捕したということです。
まあ、その、普通ストライクゾーンは広がっていくものなんですけどね。
まあね。
幅を変えずに上がっていった。
エスカレーター式ですよね。
うん。いつまで経ってもその幅は変わらない。
変わらないんですよ。万力で固めたようにガチガチなんですよ。プラマイ3歳みたいなね。
じゃあね。
うん。
厳格だね。
だから、こう、視野が狭いのかもしれない、ね。うん。
どうなんですかね、これはね。まあ別にそういう興味なんだからしょうがない、しょうがないでいいんですけど、別に。
そうね。初めからそれが何歳か、どれぐらいの人かってが分かって入ってんのかどうかっていうのはちょっと分かんないんですけどね。
まあ、若い感じのものを使ってるかもしれないからね。
まあね。その下着自体がどういうものだったかっていうのによるじゃないですか。ベージュのショーツとかさ。
そうではないかもしれないね。
ね。そうじゃなかったらもっと若い人目当てだったのかもしれないわけです
よ。ああ、そうかそうかそうか。ね、
え、グリーンのレースみたいなさ。まさかって思っただろうね、捕まった時にね。これを。
いやー、だからその、どっちなのかも、ちょっと解明してもらいたい
ね。してほしいよね、
うん。
まだあるんだ、生活っていう感じになるじゃないですか。
そうだね。
ねえ。それはむしろラッキーなのかもしれないね。
だから教えてあげる罪みたいな。あ、違うね。教えてあげる刑。
そうね。
現実を見せる刑っていう。
うん、それやったらもう不起訴でいいじゃんっていう。
そうだね。
感じになるでしょうね。うん、初犯だしっていう、うん。十分反省したはずだしっていうことになるよね。
そうだね。
うん。
いやー、これちょっとね、みんなの年齢が上がれば、そういうこと、こういうことも起こるよね。
まあそうですよ。まあ端的に言って高齢化社会ですよね。だって、パイが一番大きいとこですから。
ああ、そうか。何も考えずに取るとそうなる。
そうです。
可能性が一番高いってことだ。
空き家も増えてますから、
あ、
引き算引き算してやっていくと入るところは50代以上みたいな可能性が非常に高いわけ
です。ああ、そういうことになるね。
だからリサーチ力が大切なんですよ。5月4日、日刊スポーツ。電車内で露出を逃走男が重傷に。
ん
4日10時半ごろ、駅員から痴漢の男が逃走したと通報がありました。50代と見られる男は、京葉線下りの車中で下半身を露出していたところを女性乗客に目撃されました。女性が声を上げて他の乗客が取り押さえていました。駅に停車後、駅員に引き渡そうとしたところ、男は線路に飛び降りて逃走し、フェンスを乗り越えた際に誤って高架下に転落。消防庁によると、両足を骨折するなどの重傷だということです。警視庁は男の回復を待って公然わいせつなどの疑いで捜査する方針だということです。
いやー、それはだいぶ高いでしょ。
高架下だからね。
だいぶ高いよね。
うん、あの新木場なんですよ。
相当高いね、あそこ。
あそこは高いはずですよ、駅としては。
大丈夫だったのかね。それでよく進んだよ。
その線路を囲っているフェンスをよじ登って降りたところ、
何も考えずに飛んだのかな。
何もなかったんでしょうね。うん。で、べちゃって行っちゃったんでしょうね。でも、しかもこの時多分下が履いてないわけですよ。
それは、マジ、もうなんというか、なんかもうここまで行くとかわいそうになっちゃうね。
ちょっとね、不憫に思えてくるよね。さすがにね。露出の罰が両足粉砕かっていう。
ちょっと重たいんじゃないかっていう。量刑がちょっと重たいんじゃないかっていう気はするよね。
どうなんですか裁判員っていう、ね、うん。まあそれはね、罪と罰っていうバランスになるのかっていう問題がまずあるからね。うん。自業自得って言うんだよって話だもんね。
まあ、そうなんですけどね。うん、
こっからさらに、その公然わいせつの罪で、プラスアルファが乗っちゃうわけじゃないですか。
なるほど。
それを考えるとちょっとやっぱ不憫ではあるね。だってこのままだったら裁判所で行けないんですよ。
これはそうですね。病院ですからね。
これはもう即病院です。
まあでも、本当それで済んだのはいい方ですよね、多分。
まあね、死ななくてよかったですね。
やっぱりこう脱いでたがゆえにこうパラシュート効果でズボンの
ターちゃんじゃないんだから。
あの袋が異常に大きくて
そうね、
パラシュートになったって可能性はね、
あの、はいはいはい、
ジャングルの王者ターちゃんを見てればわかりますよね。
可能性があるっていうことはね。
普通は飛ぶんですけどね、あれでグイって、
そうね、
そこまでいかなかった、
かけてみようって
俺の玉にと伸びろ玉袋ってことで、ここを見たと、
うん、幼少期に読んだ少年ジャンプが思い出されてね、うん、いけるはずだ、うん、やっぱ不憫だね、
かわいそうすぎるね
5月4日トースポ、令和の性犯罪1号か、
うーん、
千葉県警船橋署は建造物侵入の疑いで容疑者54歳を1日現行犯逮捕しました。容疑は1日午後8時5分頃でスーパー銭湯の敷地内に正当な理由なく侵入した疑いです、
うん、
2階にある女性用の露天風呂を覗くために施設の裏手の外階段の手すりに立てかけていた脚立を足場として壁から頭を出していました、
うん、
気づいた女性客が従業員に報告、従業員から声をかけられて慌てて階段の手すりを飛び越えましたが約5メートルの高さから地面に転落したということですそれでも歩き出したため駆けつけた従業員が取り押さえました。担ぎ込まれた病院で腰椎破裂骨折と診断され釈放の上入院したということです。調べに対しトイレに行きたくなって外階段でおしっこしていたと話しているということです。怪我は全治約1ヶ月から2ヶ月。署ではもしかしたら令和元年の性犯罪の第1号ではないかと呆れているということです。回復を待って事情を聞く方針で余罪も含めて捜査するということです。
呆れているっていうかちょっと自慢げですけどね、これ。別にそんなこと言わなくていいのにと思いますけどね。
そうね、まあトースポの記者との雑談でね。
ああ、なるほどなるほど。
うん。
ねえ、いやでもこの人もやっぱりちょっと合わないですよね。この罪に対してはね。
腰はダメですよね。
みんな飛び降りますね。
まあ落ちたんですよね、不可抗力っていうか。
まあ二人ともそうか。
そうですね。こっちは脚立ですけどね。
やっぱりこう、その好奇心が勝っちゃうんだってことですよね。
そうですよ。
少年の心を失っていないよね。
いつまででもね。
54
にもなってです
ね。
少年かける3倍ぐらいですけど。
全然変わってないねと。
心はセブンティーンですよね。ね、だから覗けると思ったらやっぱ好奇心が出ちゃったんでしょうね。
結構な好奇心だよね。
ねえ。なんかこうほら、電車の対面の人が見えそうだからちょっと頭をかしげましたみたいなレベルじゃないですからね。
はいはい、結構なトライをしなきゃダメだからね。
これはハードですよ。
うん、
ちょっと裏手見に行ってみたら脚立があるなってことを確認してるわけですから。
ね、そうですね、俺ね。
まあでもたまたま会ったら覗いちゃうのかな。
これはおとりなんじゃないの、だから。おとり操作ですよね。
罠だ。
待てよ、こんないいところに脚立があるわけがないって思わないといけない、
ね。本当はね、うん。野生のイノシシにでもなったような気分で。
そうそうそう。
あんないいとこに飯があるはずはないぞっていう。
あの脚立、人間の匂いがするみたいな。
実は足が一本折れてるとかでね。
そうそうそう。
必ず倒れるんですよ。
そうそうそう。
うん。なるほどね。覗き対策には罠が良いっぽいですね、やっぱね。うん。ほら、1階に面してるベランダとかあるじゃないですか。
そうか、そう
か。うん。不安ですよね、やっぱね。
そうね。
そんな時にはトラバサミ。ホームセンターでお買い求めください。
もうね。
確かもう禁止されて売ってないと思いますけど。
あ、そうか。
でもほら、カゴの形の罠あるじゃない。
まあ、あるね。
あそこにパンティぶら下がってるみたいなさ。
いや、これで取り上げてる人の中の一人ぐらいはかかると思うよね。こんだけ取り上げてるからさ、一人ぐらいは本当にあの罠にかかるんじゃない
か。5月9日、千葉日報。焦げ臭い、通報相次ぐ。8日午後9時から10時過ぎ。住民から燃えたような匂いがする、焦げた匂いがする、異臭がするといった通報が84件寄せられました。
うん、
消防が23件の現場に出動してうち19件で異臭を確認しましたが、匂いの発生元が分かりませんでした。
うん、
110番通報も約20件、東京ガスにも13件の問い合わせがありましたが、ガス漏れなどは確認されませんでした。通報は約8キロの広範囲にわたっていたということです。
うん、
市の消防局の担当者は、匂いは消えてしまうので原因を突き止めるのは難しいと困惑した様子だったということです。
解明されてない
んだ。されてないんですよ。
いやー、これは大衆って可能性もあるよ。正直なところ
燃えた服を着ていたっていう。
まあ どんな、なんていうんですか、化学変化を起こしてるか分かんないから、あ、
なるほど。
もともとの体臭になんかこう、うん、例えば焼肉の匂いと、何かの匂いが化学反応しちゃって、良、うん、かれと思ってつけた香水がまた化学反応を起こしちゃってとか。
はいはいはい。
で変な匂いになっちゃってるとかね。
もうバイオハザードみたいなことになってると。
そうそうそうそう。
うん。めっちゃ焦げ臭くなるっていうね。
こういう人が8キロに渡ってなんかチャリンコ漕いでるかもしれない。
移動してたっていうね。
うん。
うん。それは広いわってことになるもんね。
うん。あとは本当にまあ確かにゾンビかもしれないしね。で半分火炎放射器でやられてる可能性もあるよね。
そうね。
プスプスいってるって。
倒した後消えるからさ。
そうそうそう。しかし8キロはあの足では歩けないんじゃないかって気がするけどね。
そうだね。だレオンとかがいたんでしょうね。うん。確かにでもそうでもない限りちょっとこれは考えにくいもんね。
車かな？
ああ、そうか。燃えてる車が走り抜けた。
キッチンカーみたいなのあるじゃないですか、今。
あ、そうだね。
あれが料理失敗してる可能性がある。本当に失敗焦げてしまいました。
カレーの鍋に火がつきっぱなしだったの。
そうそうそうそう。まあ、あとは、なぜかマジックミラー号が焦げ臭いっていう、ね。撮影中、なんか焦げ臭いみたいな。
もうね、報告するわけにいかないからね。黙って通り過ぎるしかないですから。
そうね、まあ、摩擦かなっていう気がします
ね。タレコミいただきました。フラウエムさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ちょっと以前にも言いましたけど、ゴールデンウィークにお休みをしたんで、一週分遅れて、今やってるわけですけども、
はい、
このニュースが飛び込んできたんで、
うん、
これはもう、緊急に取り上げるしかないということで。
ああ、そうですか。
5月14日。TBS ニュース。長靴窃盗の53歳男を再逮捕。
ああ。
小学校などからおよそ270足の長靴を盗んだとみられる53歳の男が警視庁に再逮捕されました。
うん、
男は汗の入り混じった長靴の匂いが好きだったと供述しているということです。容疑者は容疑を認めていて、自宅からはおよそ270足の長靴が押収されていて、小中学校や工場などで繰り返し盗んでいたとみられています。
うん、
容疑者は汗の入り混じった長靴の匂いが好きだった。盗んだ長靴を布団の周りに並べて寝ていたと供述しているということです。
なんていう使い方。これは、いや、あの人でしょ？
はい。
これはわからんみたいに言ってた。
この間捕まった、働く男の長靴の人ですね。
うんうんうん、
の再逮捕容疑なんですけど、
うん、
工場のみならず、小中学校からも、
取ってた。
大量に盗んでいたと。
で、正直何に使ってんだろうねとか言ってましたよね。
言ってました。
まさか並べてると思わなかった。周りに。
添い寝ですよね、
うん。これはアロマセラピーですよね。枕元にラベンダーの含ませたティッシュを置くのと同じですよね、彼にとって。お花畑に包まれるようだみたいな感じで寝ていたわけですよ、
ね。はいはい。これが一番落ち着くんだもんね。
そうそうそう。しょうがない。
仕方ないですよ。だんだん匂いも弱まってきますから。それはもう並べるしかないよね。
いや、そう思ったんだよね。
なるほど。
これ期間限定じゃないですか。
あ、はいはい。
やっぱり匂いは消えてっちゃうからね。
消えます。
だけど、だから終わりのない戦いなわけ
です、ね。次から次へ入荷しないとね。
やっぱり長靴レンタル業をやるしかないんだよ、
この人は。しかないね。次々返してもらうしかないもんね。
そうそうそう。
うん。もう、どんどん貸しては返してもらうっていうプロセスで自転車操業するしかないですよ、これ。
なんかね、多分、オリンピック需要でいけると思うんだよね。一般のなね、旅行者も持ってないですか、長靴大体。
確かにね。
しかし雨が多いんですよ、日本はと。
そうなんですよ。
どうですか、これ。旅行期間中、使い倒してくださいと。で、成田空港で返却。
うん。
あれですよね、なんか Wi-Fi みたいなもんですよ、
ね。そうだね。
カウンターがあるんだ、長靴の。
フリー長靴ですよ。
そうそうそうそう。
それはでも、まあ、来年はいいけどさ、再来年からちょっとまた需要が落ち込むからね。
そうかな。ほら、築地、今の築地じゃないけど、築地市場で働く男の。
あ、 そうね、
足元といえばこれっていうので、うん、皆さんも使ってみてくださいと、レンタル。
そう
です
ね。うん。ほら、確かサブスクリプション方式の服を貸してくれるサービスってのがあるんですよ。
ああ、ありますね。
何万円か出すと、流行りの服借り放題みたいなやつ。はい、あれですよね。
あれの長靴
バージョン。長靴バージョンですよ。
長靴っていう。
もう働く男向きのっていうね。もう月額3キュッパーで借り放題みたいな。もうそれこそさ、もう溶接の現場用のガチガチのやつから、豊洲みたいなところ用の防水バッチリのやつまで、幅広く揃えておりますっていう形にして、
そうだね。
自分の欲求を満たしていくっていう、ね。
そうそう、まあ、だからこその低価格だよね。
ですよ。
うん、
長靴自体はそんな高くないからね。
これいいね。うん、
はい、出所したらそういう新しいビジネスに。
そうね。うん。いいんじゃないですかね。
いずれは桃引きも貸せますから。しかし、ちょっと前にさ、スーモの人形かなんかをずっと家に貯めてた人もいたじゃないですか。
うん。
不動産屋の前に置いてあるビニールのやつね。
だね。
やっぱ、どうしても欲しくて貯めちゃう人ってのはいるんだね、こうやってね。
しかもこれは入手できないもんだって。
ねえ、普通はね。
売ってないんだから、その匂い付きってのは。
そうですよ。初めから売ってくれよと。
そうだね。
需要はあるよ、俺に。
どれくらいいるんだろうね。
でも靴の匂いが好きだったみたいな人は多いですからね。
これビジネスとしてできるんじゃないの？
ねえ。
だから買い取るじゃないですか。不要な洋服とか不要な靴、買い取りますみたいなやつで。
はいはいはい。
ここまで使い古した靴はちょっとゼロ円ですねみたいな。
ああ、そうだよ、う
ん。それを売るんですよ。再販。
転売っていうね。
これね、よくね、ほら、もう乗れない車だって、ほら、部品にして、
ああ、そうだよ。
第三国に送りますから、
うんうん、
同じですよ。
同じですよ。使い道はあるんだと。
あ、使い道はある。履くっていう利用形態に囚われなければ、まだまだいける。
いけるはずだ。
家具があるだろ、まだ。
困ってる人がいるんですよ。
そうそうそう。
恵まれないフェチに愛の手をですよ、
うん、
はいはい、確か昔そういう商売やってたお店がいっぱい摘発されてましたよね。
あれはちょっと青少年だからダメなんですよ。
ダメなんですけどね。ブルセラじゃなければいいわけですよ。
働く男なら大丈夫。
そうで、ワークマンですから。
そうそうそう
そ
う。
それもまた誤解を生みそうですけどね。
そうだね。
それでは不審者の方行きましょうか。
はい。
まずは解決。5月3日、兵庫県、午後4時頃、公園で男が児童に対して、500万くれと声をかけたもので、児童が拒否すると男は、大人を舐めとんのかと言って、公園から東へ立ち去ったということです。この件ですが、その後の捜査により、行為者の男を特定して警告したということです。まあ、持ってないよねと。
まあ、いいですよってなっちゃうことはないよね。お坊ちゃまくんじゃない限りね。
ない限りはね。もうこの辺なんか先週も似たようなやついましたからね。
貧乏ちゃまくんと呼ばれてんじゃないの、なんか。
あ、いや、欲しがる方はね。
うん、そうそうそうそう。
うん、いやいや、貧乏ちゃまくんはさ、あれでもプライドがあるじゃないですか。
あ、欲しがらないな、
そうだ。そうですよ。落ちぶれてすまんですから。
そうか。
欲しがらないんですよ。だこれはどっちかというと、連れせこですよね。
あ、そうかそうか。そのイメージだね。
うん、どっちかというとね。
合意者を特定して、警告っていうのは、なんか一般常識を教えたってことですかね。
5月7日、広島県。4月の17日に自宅で被害者の腕を掴んで引っ張るような暴行を加えて、全治5日間を要する傷害を負わせた男46歳、及びその人と共謀して同じ日に同じ場所で辞表を提出するといった被害者に、そんなもん校長は受け取らん、自分から辞めるって言え、などと脅しましたが、その人がその要求に応じずに警察に届け出たために、その目的を遂げなかった女44歳を5月7日にそれぞれ逮捕したということです。
意味わからない。何ですかこの劇団みたいなやつは。劇場型犯罪。
複雑なんですよね。
辞表提出したのは女なんですか？
辞表を提出すると言った被害者。
ああ、が別にいて。
いるんですよ。
うん。
に、そんなものを受け取らないから自分で辞めるって言えよと脅して、 でも被害者はそれをそれに応じなかったから警察に届け出たんですよね。
あ
っていうその脅した側の女を逮捕した、
うん、あそこで暴行もした
の
ちょっと。
で、おそらくその時隣にいたであろう男が腕を引っ張って怪我をさせたということで逮捕されてる。
まあそりゃどんな会社なのか追って知るべしですよね。
女教頭みたいな女理事長とかさ
すごいねこれは。
なんかそういう学校関係者の集いなんですよねこの3人は
どんな学校なんだこれ
これは複雑ですよ。
いや、校長ではない、校長に出さなかったっていうのはまず事実としてあるんだね。
校長は受け取らないから出すなと。
ああ。なんかこれから、なんでこんなことになったんだろうね。
ねえ、これはだからその後のちょっと続報が待たれますね。
しかも女性の方は別に、脅したってことになっちゃうんだ、これ。
なんか脅迫がこれ以外にもあったんでしょうね。
ああ。
うん、そっちが辞めるつもりならこっちにも考えがあるみたいな。
ああ、そうかそうかそうか。
うん。多分なんか言ったんでしょ。
今までの給食代の分を払ってもらうよ、みたいな。あなたおかわりいっぱいしてたでしょ、みたいな。全部記録を取ってあるのよ、みたいな。
つけてあるのよ、と。
そうそうそう。
続いて、意味不明言動系。4月29日、京都、午前10時頃。公園で遊んでいた小学生3人がポケットからカッターナイフのようなものを一瞬取り出してすぐにしまう男を目撃したということです。
実はさ、はい、その一瞬の間に何かを切ってるかもしれない。
ゴエモン系でね。
居合、うん、術というかこう、
はいはい、
すごい抜刀術なんじ
ゃないか。全く目に止まらない、
うん
うん、後ろでバタって倒れてる人がそこまで腕がいいと気づかれないんですよね。
うん、若干不審ぐらいで終わっちゃう、
ね。終わっちゃうんです。なんか怪しいかなっていうね。
斬撃が飛んで何かを壊してる感じ。
はるか向こうでね、
うん。
うん。落ちかけた柿とかがね、ぱっくり割れてたり。5月4日、奈良県、午後6時5分ごろ。駅の改札前で高校生が友人と喋ってたところ、後ろから近づいてきた不審者に、ねえねえと声をかけられて肩を2回叩かれました。そして、ドーナツあげるよ。そんなんちゃうから、そこで買ったドーナツやから、と言われたということです。
まあ怪しいよね。
まあね。うん。そう言われるのは分かってるんですけど、っていう感じはしますよね、やっぱね。
レシートも一緒に持ってくるべきだよ、ね。これとこれっていう。
そうだね。
うん、
ダンキンのをね。
そうそうそう。
一緒に出して。中にこれが入ってるのが分かるだろっていう。
そこまでしないとダメだよね。
しないとダメですよね。はい。5月7日、静岡県、午後4時30分頃。中学生数人が歩いて下校途中、自転車に乗った男に、わーと脅かされて、僕は変なおじさんだよと声をかけられたということです。
まあ変なおじさんですよね。
まあね、まあこれは数ヶ月に一遍必ず出ますけどね。
うん。
取り上げてないだけで必ずいますよ。
自分自称変なおじさんはさ、
はい、
どうなんだろうね。どういう人生を送ってるんだろうね。なんでそのやりがいとかを感じているのかな、これに。
ああ、脅かしたいとかそういうことですかね。
うん、うん、要はだからなんていうの、俺みんな喜んでると思っているのかな。
ああ、だからピエロ的なことかな。
そうそう、面白いだろうというか。
はいはいはい。
バカにされているのがむしろこう幸せというか。
ああ、なるほどね。だからお笑い芸人じゃないけども。
そうそうそうそう、街のさ、うん、
はいはい、
面白おじさん
マスコットみたいなことでね。
そうそうそうそうそう、うん、っていう勘違いがあるんじゃないかっていう気がする。全然面白くと思っていません。
思わないですけどね。
署名を集めてさ。渡すとかする方がいいんじゃないかな。
やめてください。うん、
嘆願書の形で渡した方が、こう、やめると思うんだよね。
俺の反省は何だったのかっていうね。うん。 変なおじさんとして頑張ってきたこの半生。
まあでも若干そうとちょっとマック赤坂かぶってくるからね。
そうですよ、やってることは大差ないですからね。
だから選挙に出るべきだったんだって、まあ、あの人も当選しちゃったからそう思っちゃってる人が世の中に実はいっぱいいんじゃないですかこれ。
そうです、出てこられちゃ困るんですよこれ。大半金なくてよかったですね。
あ、それがそうか、よかったね。
供託金が出ないんで。逆に言うと金あると厄介ってことですよ。
そう、何でもできちゃうんだよね。
そして声掛け。4月18日、沖縄県。午前7時50分頃、公園の近くの路上で登校中の生徒が男性に、今からどこ行くの？お風呂入るの？などと声をかけられたということです。
うん。
まあ、風呂入れよっていう。
朝ですよね、でも。朝風呂かよっていう。
そうなんですね。午前7時50分ですから。
そして、もう間に、それだと遅刻だよね、朝風呂だ
と、ね。ギリギリですよね。走んないとちょっとまずい感じがしますもんね。とてもじゃないけど、風呂入ってる余裕はないです。4月25日、奈良県、午後4時頃、公園で中学生3人が遊んでいると、以前に声をかけられた男性に、突然、ブランコはもっと高く漕いでと言われたということです。
ブランコ指導員の人が。
うるさいんですよね、指導員が。前にも言われてるんですよ。何かしら別のこと声かけられてるんだと思うんですよね。
そんな高さじゃブランコの面白さが伝わらないだろうってこと
だ。そうだね。楽しさを分かるためにはちゃんと漕げと。
水平ぐらいまで行けと。
ブランコはスリルだっていうね。うん、間違った教えですよ。4月26日、奈良県、午後3時頃、小学生5人が公園で遊んでいたところ、不審者に、アホ、ボケ、死ね、アホなくせにのんきに遊んでるんじゃないよと怒鳴られたということです。ひどいですよね。
すごい言われようだね、
これはちょっと、感化できないですよね、ここまで言われちゃうね。
うん、なぜ決めつけてるんだろうっていう
ね。勉強しろって言えばいいじゃんっていう話ですもんね。遊んでる暇があったら、みたいなことだったらさ。
そうね。
早く帰って宿題しろようでいいじゃないですか。
そのもう、なんか嫌な感じの言い方になってますね。
ここまで言わなくてもね。大体人間、年取ると丸くなるって言うじゃないですか。
うん、
5、60代ぐらいでまだここまで、こう、鋭さを持ってるっていうのはすごいですよね。
口喧嘩で負けたことはないみたいな。
低俗ですけどね、非常にね。レベルは低いですけども。4月26日、兵庫県、午後0時頃、公園で徒歩で通行中の児童らに対して、パーティーするからおいでと声をかけられたということです。まあ何パーティーなのかちょっと不思議に思いますよね、これはね。
パジャマパーティーじゃないですか。
そうね。これからね、うん。午後0時頃ですから、これはね。半日待ってくれって感じの。4月27日、岡山県、午後5時30分頃。路上で小学生児童が友達と遊んでいたところ、自転車に乗った男が近づいてきて、足をトントンして、と声をかけられたということです。多分靴が脱げてたんでしょうね。
私はあの医者がやるトントンかと思いましたけど、ね、あの反応を
見る。かっけのやつ。
はい。今時。
ちっちゃいハンマーでね。
そう。
コンコンして反応があるかを見る。4月27日、兵庫県、午後3時頃、商業施設のフリースペースで遊んでいた生徒6名に対して、俺22歳やねんけど、俺の匂い嗅いでみる？と声をかけたということです。
なんだそれ。大人の匂いっていうのがあると思ってんの？
今しかない匂いです。22の俺の匂い。
ああ。
うん。もう明日からは違うんでしょうね。
誕生日が明日なのかもしれない。
鍵納めですよ、
ね。なんかこの人の中では、明確に23は違う。ステージだっていうのがあるかもしれない、
ね。そうだね。もうランク変わるぞっていう感じの。うん。もしかしたら明日から就職とかさ。
ああ、そうかそうかそうか。
ね。もう体臭変わるような体験があるのかもしれないね。そして露出その他まとめて。 5月2日、静岡県、午後6時10分頃。高校生が歩いて下校途中に、靴下に全裸の男が歩いて近づいてきたということです。
これは決してレッチリのスタイルではないんですよね。全裸で靴下っていうか、どうしてもそういうイメージが。
靴下の場所が違うからね。それはね。
うん。
3本目の足に靴下だったらレッチリなんですけど。
何回も横断歩道を行ったり来たりしている。ことではない。
ハードロックファンには通じるんですけど、
そうでは
ない。そうではないんですね。うんうん、はい。キャントストップですよ、ね。うん。5月2日、兵庫県、午後11時40分頃、路上で自転車で通行中の学生に対して男が全身を露出する事件が発生しました。
うん、
犯人は20代から30代ぐらいで170センチぐらい、細身で白い布でほっかむりをしている男だということです。
そこだけは隠してるね。
ここだけはね。
うん。
うん、ある意味結構仮面です
ね。確かに。
うん。顔は誰も知らないけれども、体は誰でも知っているっていう。うん。なぜならそれで歩いてるからですよね。5月4日、京都、午前0時5分頃、女性が友人と徒歩で帰宅中、駐車場の中で靴下のみを履いて下半身を露出している男を目撃したということです。
これは同一人物では。
と思っちゃうんだけどね。
違うんだ。
静岡と京都ですからね。靴下一丁で歩くには遠いんですよ。
流行りかな。
ちょっと今これがブームなのかもね。紳士スタイルですよね。靴下残すっていう。
そうだね。
はい。5月5日、京都。午前1時頃、女性がバイクで帰宅中、赤信号で隣に停車した車を見ると、運転席に全裸の男が乗っているのを目撃したということです。
あまりに、なんていう、日常に溶け込みすぎだよね。
えっていうね。うん。普通に全裸だったんでしょうね。だって男はそのまま北へ走り去ったって書いてありますから。
別に見せる意思はないよね。
ドライブですよね。うん、俺たちは裸がユニフォームっていうタイプの F1 みたいなさ。
危険だね。
危ないですけどね。5月7日、東京都、午前3時40分頃、公園内を歩いていた通行人が、ニット帽をかぶっただけの素っ裸の男を目撃したということです。
うん、
犯人は30代から40代ぐらいで、肥満、ニット帽は白だったということです。
ああ、やっぱり白。
目出し帽じゃないからね。
ああ、そうかそ
う
か。
うん、ニット帽なんだよね。
帽子では隠れないよね、顔はね。
顔は隠れないですからね。
意味がないね。
まあ、単純に防寒とか。
もう、自分のこだわりのアイテムってこと。
そうですよね。何らかのファッション。
そうですか。
まあ、あとは手術痕を隠している。
薄毛対策かもしれない。
そうかもしれないしね、
うん。
裸はいいんだけどね。
そこは見られたくないところだよね。
みんないろんなこだわりがあって全裸なんですよね。
うん、はい、他の部分が、だから、こだわりすぎてそこに、
うん。
他はキャンパスと一緒だから、白い。何もないものってことで全裸なんじゃないですか。
あ、なるほどね。
うん。
まっさらなんだ。
そうそうそうそう。
はいはいはい。
ここは見ないでってことなんだ
よ。余白ですっていうね。
いや、そうそうそう。
というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
なんか謎の焦げ臭い臭がありましたよね。
ありましたね。千葉で8キロにわたって焦げ臭かった。
なんか、ここまでわからないって結構、現代科学を持ってしまうわからないっていうのは、珍しくないですか？
そうだよね。昔確かディスカバリーかなんかで、ブラジルでなんか匂いがするみたいなことを言って、1日2日経ったら、ものすごいガス爆発が起きたみたいな。
おー、大丈夫なのかな？
事件はあったんですけど、ちょっとそれぐらい不思議ですよね。
うん。なんか、解明結局されなかったっつうのは、
ね。
気になるよね。
ただただ臭かったっていうことですよね。だって、その後燃えたりしてないわけですもんね。
そうそうそう、だから。だからこういう時ってさ、その、うん、 国によっては扱いが違うと思うんですけど、
はいはい、
アメリカだと多分これ UFO 説がまず流れると思うんですよ。
ああ、なるほどね。
うん。テレポーテーションした後のなんか残り画だみたいな。あまりに早く時空を切り裂いたもんだから、
はいはいはい。
焦げているみたいな。
デロリアン的なやつだ。
そうそうそう。って言うと思うんだよね、多分、誰かは。
絶対。そうだね。
うん。
うん。そういう人が多いとこですから。
で、NASA が否定するとかなんかあるんじゃないですか、はいはいはい、
そこまでワンセットだもんね。
そう。で、あとは、新しく開発してる兵器である説ね。
ああ、そうですよ。
うん。
エリア51みたいなね。
そうそうそう。なんか人工雷、うん、人工雷を作れるみたいな。再現できるみたいな。
はいはいはいはい。軍が作ってる秘密兵器だっていうやつね。
そうそうそう。やっぱそういうのになりがちだけど、日本の場合そういうのってないカルチャーなので、何も出なかったね。
そうだよね。まあ、日本にもそういう、なんだ、それこそ雑誌があるぐらいだから、そういうこと言う人もいるんだろうけども。
日本の場合、妖怪に落ち着くよね、そういう時はね。
ね、どっちかというと、こう、なんか天狗の仕業とかさ、妖怪が出たみたいな話の方がしっくりくるよね。
だこれもやっぱりなんかこう、焦げ臭い妖怪ですよね。
なあ、確かに、火の関係の妖怪いるもんね。
うん。
うん。
なんかこう、これ収めないと大火事になるみたいな。
そうですよ。多分だから本当はここに陰陽師がいるべきなんですけど、残念ながらいなかったんでしょうね。
それでちょっとこう混乱しちゃったと。
そうですよ。だからそのまま妖怪はどっか行っちゃったんでしょうね。
これ消防呼んでもさ、火元がないからさ。
そうです。
あ、ここであれでしょ、消火器ぶちまけた消防隊投入ですよね。火元ないけど、こう、俺がやりますみたいな。
とりあえずね。ガンガン巻いてみようっていう。
そうそうそう。待ってましたとばかりに。
ここかなみたいな感じ、ね。
そうそうそう。
もう思い思いに巻いちゃうっていう。
さっき捕まったのも実はそうだったかもしれない。焦げ臭いシャーみたいな。食しようかみたいな、そういうことかもしれないね。
そうね。そういう人があんまり頻繁にいても困るんですけど。
困るけど、こういう時だけはちょっといいかもしれない、ね。
そ
う
ね。たまたま消火器を持っていた非番の消防士がね。それぐらいだったらまだいてもいいけども。
ああ、そうかそうか。
うん。そういうなんかこう、異常に用心深いみたいなね。はい。
いや、でも本当なんか、解決はいかなくても、なんか分かってほしいな、これ。
なんかがあってほしいんですけどね。
気持ち悪いもんね。
まあ、多分こういうのは、なんていうか、そんなことがあったのかっていうようなさ。
後でね。
そう、気づかないような、ちょっとしたことなんでしょうね、だからね。
これは、そのうち分かんのかな？
ね。みんな普通だと思ってるから、うちじゃないよ、みたいな話になるかもしれないよね。
実は？
そう、たまたま。
ああ。
8キロにわたって、みんなサンマを焼いてるみたいな。そんな普通じゃんみたいなことを思ってれば何にもないよねっていうことになるかもしれないね。
あの目黒のやつがサンマ祭りだった。時期が違うけどみたいな。
時期はね、年に2回はあるけども違うみたいなね。
あ、でも確率の計算によって、そうね、うん、全員8キロにわたって料理に失敗しているっていう。
そうだね。
天文学的確率が発生して、臭いみたいな。
もうだからフェルミ推定とか全く通用しないっていうね。もう宇宙ができたレベルの奇跡で。
実はすごいことが起きていた、
ね。すごいことが起きてたっていう可能性も、まあ、実はあるのかもしれない。
うん。
それぐらいちょっと謎な事件でしたね。
謎の数学者の登場が待たれるね。
誰にも相手されないやつね。
すごい確率の計算をして、よって神はいるみたいな。
そうそうそう。
数学の定理を解いてもらいたい、これで。
はい。というわけで、はい、ここまでのお相手は、ケイト、
ユージーでした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。